アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
和潮株式会社の和潮隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。和潮さん、今夜もよろしくお願いいたしま す。そして今回のゲストは純情のアフィリアのユミさん、カナさん、アミナさんです。純情のアフィリアは全国展開中のカフェ&レストランアフィリアグループを代表するメンバーで構成される学院型ガールズボーカルユニットです。デビュー以来400本以上のライブイベント出演を行い、台湾、香港にてワンマンライブも開催。今最も近い会えるアイドルとして活躍中です。11月27日にはサードシングル I Want Grow をリリースされました。この後、純情のアフィリアのユミさん、カナさん、アミナさんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜は純情のアフィリアのお三方にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では自己紹介をお願いします。
はい、せーの。私たちは
愛と
勇気と
魔法の乙女、
純情のアフィリアです。よろしくお願いします。
じゃあ、個人的なね、はい、自己紹介もぜひ。
じゃあフルでやってもいいですか。
はい、もちろんです。
はい、私からいきます。せーの。あっちこっち
ゆみち。
はい、ゆみちことゆみです。今日も全力で頑張ります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いきます。リンリンリン
リンリンリン。
ガチャ、もしもし。今日もたくさんのラブコールをお届けします。かなです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、アット FM にたくさんの笑顔の花を咲かせたいアミナです。よろしくお願いします。
お願いします。
この自己紹介っていうのはね、三者三様でしたけど、皆さん、はい、自分で考えるんですか。
自分で考えました。はい、今、普段は、普段でもワンマンライブぐらいしかこの自己紹介しないんで、
ラジオでするの多分初めてで、めちゃくちゃ緊張しました。
ちょっと通常と違うこと言っちゃったりとかもして。
ユミさんとカナさんは愛の手があるじゃない、はいはい、アミナさんは自己完結型じゃない。
そうね。確かに。
はい、
う
ん。でもなんかその場その場の会場の名前を言ったりとか。
うんうんうん、私は、はい、会場だったりの名前を言って、うん、たくさんの英語の花を咲かせて、入っていってます。
どうですか、和潮さん。
いや、毎回元気もらいます、ね。
はい、いいよな、こういうキャッチフレーズ。
そうなんですよ、僕も欲しいんですよ。
ぜひぜひ
今度考えましょうか。
そうですね。
まあでも私なんて37ですから、ただの痛いアラフォーになっちゃうからね。いやいやいや、
落ち着いたやつをね。
落ち着いたね、キャッチフレーズ。そうか。そう。まあでもね、元気いっぱいのお三方ですけれども、はい、デビューのきっかけはそれぞれ、まあ、じゃあユミさんから。
はい、私は2015年の12月に、加入したんですけど、うん、アフィリア制服ってこの新衣装とはまた別なんですけど、うん、魔法学院をコンセプトにした、洋服があって、それをテレビで見た時に、うん、もう可愛い、この洋服が着たいっていう思いで、うん、このアフィリアっていうのに入ったんですよ。
う
ん
う
ん、
ということは、アイドルになりたいっていうよりかは、この服が着たいっていうモチベーション。
そうです。
珍しいですね。
そうですね。
そうなんですよ。なんだろう、そのアフィリアがお店から選抜されたメンバーで構成されているグループなんですけど、うんうん、なんかお店自体は本当、なんだろう、アルバイトっていうか、うん、カフェなので、うん、なんかもう、なんだろう、アルバイトするにあたって、やっぱ可愛い制服の方がモチベーションが上がるから、うんうん、もうそのアルバイトとして最初は、うん、もう制服、この可愛い制服着たいっていうのだけで入りました。
じゃあ本当にアルバイトを普通にやってたらアイドルになったって言ったら、もう親御さんとか友達もびっくりじゃない。
そうですね、私全然アイドルやるっていうのを言わずに、なんか声がかかった時も全然言わなくて、もう決まって上京するってなった時に、もう初めて言って、なんか、そんなオーディションとか受けてたのってびっくりされました。
でもさ、歌ったり踊ったりもするわけじゃない、はいはい、そのなんていうの、 基礎知識というかさ、
もう私たちは素人で入りました、はい、アフィリアは結構入ってからレッスンとかで、
うんうんうん、あ、そうか、その過程とかも楽しいのかもね、ファンの
方たちは一緒に成長していくみたいな話なんですかね、うん、
現場で学んでいくスタイルで、うん、はい、やりました。
かなさんはどういうきっかけで。
はい、私も、アイドルには由美と同じ2015年の12月に加入したんですけれども、うん、そのお店には2011年に働きたいなと思って、なんかインターネットで調べてたんですよ、うん、メイド喫茶って。そしたらアフィリアが出てきて、うん、なんか私もともとオタクだったんですよ、
うん、
でなんかオタクの子って結構メイド喫茶で働きたいみたいな、うん、願望があるんですけど、うん、それでアフィリアを見つけて、でなんか他のメイド喫茶、普通のメイド喫茶よりもアフィリアって結構コンセプトがしっかりしてて、うん、例えば魔法とかだったり、うん、魔法にしてもすごい、もう本当に細かい、
名前とかもすごいんですよ、作り込みが。
例えばどんな魔法があるの？
魔法は、まあ、魔法は人それぞれなんですけど、なんか例えばそのアフィリア王国っていう、まず世界観があって、
はい、
そこにある例えば海がモコロカイっていう名前だったりとか、
はい、なんかあと飲み物とかも、ブラックマジシャンソーダっていうんですけど、わかりますか、ブラックマジシャンソーダ何だと。
いや、僕は遊戯王が出てくる。
あのコーラのことをブラックマジシャンソーダっていう名前で提供してい
たりとか、メロンソーダをエメラルダルソーダって言ったりとか、
そう、エメラルドっぽいっていう、
全部名前もちゃんとアフィリアに設定されてるっていうか、
はい、
コンセプトがもうちゃんと作り込まれてて、そういうのに惹かれていいなと思って私もお店に入ったんですけど、はい、私もなんかもともとアイドルになりたくて入ったわけではなくて、とかなんだろう、入ってからもうこのアイドルをしてるって知ったんですよ。
へえ。
なんかお店で、このグループの、PV とかが流れてて、
うん、
それで、あ、アイドルやってるんだと思って、そこで4年 5年ぐらい働いてたら声がかかったみたいな感じです。
へー。じゃあ、まあ、アイドルにすごくなりたくてなったっていうわけじゃないから、
はい、
まあ、ガツガツしてない
いい意味で、
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 でもなんかアイドル好きだったんで、うん、声がかかった時はすごい嬉しくてなりますって言って、
突然声がかかるんですか？
はい、突然ですね、
めちゃくちゃ突然でした、はい、なんなら私は、うん、かなちゃんから連絡が来ました。
え
なんかその国王がいるんですよ、アフィリアには。
ね、
世界観国王、千倉千代丸国王がいて、はい、この方が、私たちをプロデュースしてくださってる方なんですけど、
アフィリアの世界も作って、
そう、アフィリアの世界も作ってるし、はい、まあ普段はゲーム作ったりとかそういう人なんですけど、うん、その人が最初、かなちゃんに声をかけて、
うん、
そしたらなんかかなちゃんから、なんかその私、とも、うん、その何連絡が取りたいみたいな、うんうんうん、私その人のことツイッターフォローしてなくてなんか連絡が取れないからなんかツイッターをフォローしろみたいなことが来て、
ツイッターで来るんですか？
DM で、
そうなんですよ、うん、
アイドル興味ないみたいな
そんなノリで、
そう、私もびっくりして、えみたいな、
ここをめっちゃ緩い
そう、それで、うん、あ、やばいみたいな、うん、で国王をフォローしたら、うん、そういう連絡、うん、なんか興味ないっていうのが来て、うんうん、もう私もアイドル好きだったんで、うん、興味ありますって言ったら、うんうん、ふーんみたいな決まりました。
何人くらい従業員の方はいるの？その中からどれぐらいの人数選ばれるの？
なんか店舗がまずすごい、
あ、8店舗
あって、
うん、
私たち名古屋店出身なんですけど、
はい、うん、名古屋でも 2、30人ぐらいは、
あ、そう、
各店舗そうですね、2、30人とか、池袋だけ100人ぐらい、
じゃあ300人全部でいるような、
そうですね、
え、じゃあアムナさんはどうやって、は
い、私も、魔女子っていうコンセプトに惹かれてお店に入ったんですけど、アイドルの方は今年の2月の方に加入させていただきました。
うーん、
はい、
それも国王から、
あ、はい、DM で
DM で、
はい、連絡が来ました。
最近のスカートは DM らしいですよ
はい、
はい、でグループはそれぞれなんかポジション的なものってあるんですか？
ポジションですか？あ、でもカナはセンターです。
あ、そうなんだ。
最近
はい、センター的ポジション
です、ね、その入れ替わり立ち替わりがあるんですか、グループのメンバーは？
結構卒業とか加入が多いグループなんですよ、
うん、
それで結構なんか毎回卒業したら立ち位置変わってみたいな、うん、曲の
卒業する人の理由って何なんですか？
だろう、それぞれなんですけど、まあ、他でやりたいことを見つけた人もいれば、あの魔法を卒業して現実に戻る普通の女の子に、魔女から普通の女の子に戻りたいっていうことかも、そうですね、様々、
様々ですね。あと年齢がもうちょっと
そうなんです、皆さん一応年齢非公表、
平均は聞いてもいいんですか。
平均はもうそれはもうピチピチですよ
魔法の国だから魔女子ちゃんの年齢は、は
い、そうですね、
世紀末みたいな感じ
なるほど、ぼかして感じ、
そうか、グループのルールみたいなのあるんですか。
グループあでもあの昔から、あの、まあ、大前提として誰かのための自分っていうのをアフィリアはこうなんだろう、コンセプトにして生きてるんですけど、でもグループでは自分のことは自分でやるっていうのがあって、例えばなんかちょっとそこの水取ってとかも基本はダメなんですよ。なんかそこで貸しを作っちゃうとギクシャクしちゃうんで。
そんな水取って
くるのに貸しなの。いやいや、あるんですよ。なんか
ちょっとすごいな、
こいつめちゃくちゃなんかあれ取ってこれ取ってって言うなみたいなとか、なんかヘアアイロンとか髪の毛も自分たちでやってるんですけど、なんかこうヘアアイロン貸してとかって言った時に、いやこいつめっちゃ貸してって言ってくるみたいなになっちゃうんで基本は絶対自分で使うものは自分で持っていくって感じです。
やっぱなんかヘアメイクとか自分なんですけど、あの重いじゃないですか、持ってくるの、で重いをして持ってきたのになんで持ってきてないの
ちょっとして経過が起きたりもするん
するんで
もう自分のことは自分でやるっていう、
まあそっちの方が潔いというか、
まあ、確かにね、裏で変なこと思うよりかは絶対にね、いいですよね、それぞれは。
ゴミとかもなんか捨てといてとかは絶対ダメです。そう、逆にあと捨てといてあげるも、あの NG なんですよ。
はい、ちょ厳しいですね、魔法。
さっぱりしてるね、あんまりじゃあプライベートのお付き合いもない。
あります
あります、あります。
普通に結構仲良くて、あのライブ終わりとかもご飯食べに行こうみたいな感じで、
その時とかもサラダ取り分けるとか自分たちねみたいな
そこはそこはプライベートの時間は割と緩い、はい、
ああそうなんだ、
はい、かもしれない、
ちょっとごめんなさい、何で線引きするんですか、そのプライベートと仕事と。
なんだろう、
だってさ
帰りがけのご飯、仕事帰りのご飯とかって微妙じゃない。
確かに
ライブ会場ではとかって考えちゃいます。
スタッフさんのいる前ではとかですかね。
そうか、女性グループならではの大変さとかってありますか。
なんだろう、
でもなんか案外なんかみんなサバサバしてて、本当は怖かったんですよ、アイドルになるの、結構なんかけ、あのいじめとかあんの
かな、確かに派閥とかね、
可愛いと思ってんのかよ、
あんのかなと思ったけど、意外にそういうのは全然なくて、みんな本当に楽屋でも一番うるさいみたいな。
いやでも最初落とされましたよ、加入した時に加入した時に初めて、まあ、あの挨拶をしたんですよ。で挨拶をしてからレッスン見学をしてたんですよ。新メンバー3人一緒に入ったんですけど、3人でレッスン見学をしてたら、まあ、リーダーがなんかちゃんと踊ってみたいなのすごい怒ってて、めっちゃ怖いグループだと思ってたらなんか最初に新メンバーがちょっとね、やっぱり怠けないようにビビらせようと思ったらしくてみんなで考えてたらしくて、
普段はそんな厳しくないのにその時だけちゃんと歌ってよとかそこ手伸ばしてみたいな、
それは新人さんびっくりした
な、だからダメだ、ここ怖いと思って最初はビクビクしてました、
や、私フジテレビ入った時に一個上の先輩たちがご飯に連れてってくれたんですよ、うん、でランチに、うん、でそしたら急に真面目なテンションになって、はいはいはい、どうしても話しておかなきゃいけないことがあるんだけどとかって、うん、うちのアナウンス室は班が分かれてて、うん、カルベ班と三宅班とスポーツの青島班とかに分かれてるから、うん、どこの班に入るか決めといて、
うん、
え、なになになに、班とか派閥とかあんのアナウンス室、やばやばやばみたいな、スポーツもやりたいしバラエティもやりたいし情報もやりたいのに、はいはいはい、そんなん分かれたらどうしようみたいな感じでもうさーって収めたら、はい、毎年恒例のドッキリだった、
言っていいやつかどうか。
でも1年後に後輩に1個下やるとき超楽しかった、うん、
自分で怖かった
、そのドッキリを考えたのは高島彩さんで、高島彩さんの代から始まったんです、
はいはいはいはい、
今やってるかどうか、
でも結構怖いですねそれはやられたら、
いやまだほら いくら新入社員でさ、うん、その自立してるとはいえ、うんうん、やっぱ帰ったらもう家族会議でどこの班に入るか相談しなきゃみたいな、
それはいつバラされるんですか。
いやもうその場で、
あ、よかったよかった、1日2日伸ばされたらちょっとしんどいです
よ、びくびくですよね、いやね、この3人はじゃあ結構こう一緒に行動することも多いってことですね。
そうですね、うん、同じ名古屋出身のメンバーで、
はい、あ、3人とも全員、
はい、名古屋です。
あ、それはね気が合いそうだね、はいはい、え、帰ったりするんですか名古屋に。
結構ライブで月1行くことがあって、うん、ね、あの、なんだったら今月も28日に名古屋でライブがあるんですけど、うん、はい、そういった時とかに、うん、なんかまあ、ついでにとか実家帰ったりとかも、
みんなホテル泊まるけど私たちは実家に帰
るみたいな、
はい、あ、そうかそうか、
結構名古屋には行ってます、
はい、うん、いいですね実家に ね、 ね、帰れるって、
うん
うん、まあ、そうか、ということはじゃあお互いのいいところ悪いところ、まあ、知ってると思うんで、
はいはい、
ぜひお互い褒め合ってまずいいところからどうですか。
じゃあ私から、え、かなちゃんはですね、はい、ギャップがすごくいいんですよ。あの結構ステージ上とかではあのなんかもう本当にザ可愛い王道アイドルをするんですけど、うんうん、あのなんだろう、楽屋とかでは誰よりもふざけるタイプで、なんか意外とモノマネもしたりとかなんか
確かに
何のモノマネ。
でも
なんでもドラえもんとか花沢さんとかハム太郎とか、
うん、あ、可愛い系だ ね、
え、花沢さん可愛いですか。花沢さんすごい、
じゃあちょっと花沢さんやって
みたいですね、いいですか、ぜひぜひ。
磯野くんっていうので結構どうですか、似てますか。
似てる似てる、
よく選んだなと選択肢に入るんですね花沢さん、
はい、しかもなんかこのモノマネもなんかファンの前ではほぼやらないんですよ。
あ、そうなの、
なんか恥ずかしい、
大事に取っておきたい
し、なんかそう恥ずかしいからやんないよって言うけど、うん、まあ、こういう時は出してくれるそういうなんかギャップがいいな。
確かに、なんか可憐でおとなしくて可愛らしいイメージですから、
すでにちょっとギャップが
そうか。アミナさんはどうですか。
私ですか、もうかなさんがやっぱもうパフォーマンス力がすごくて、うん、そう、なんかやっぱライブ映像とかをあの後から見返すことが多いんですけど、やっぱ目を引くんですよ。
あら、
うん、だからもういつもなんか振りどうやったらかっこよくできるんだろうって思うと真似します。
あら、いいところはね、先輩のいいところは盗んでいく。ユミさんのいいとこは？
ユミさんはあのトーク力がすごい上手くて、いつもなんかインタビューとか取材とかの時もいつもすごい率先して喋ってるんですけど、うんうん、私やっぱあの結構話すの苦手なので、うん、なんかいいなと思いながらいつも、
うん、すごい今めちゃくちゃハードル上がりました、ね、ラジオというラジオという現場ですごいハードルが上がっちゃった。
かな、さんから見てどうですかユミさん。
ユミちゃんはでも本当にしっかりしてて、なんか元々最年少キャラだったんですよ、今もさらに最年少に加入しちゃったんですけど、うんうん、で最年少私より結構年が離れてるのに本当にしっかりしてて、なんか逆にやばいなみたいな危機感を覚えるぐらいなんか
しっかり者、
しっかり者です。
そうか、でもしっかり者いた方がね、いいですよね、
絶対にそっちの方が
助かります。
うーん、 じゃあアミナさんのいいところはどうでしょう。
はい、もうアミナちゃんは記憶力がとにかくすごいんですよ。
素晴らしい。
なんかダンスとかも、うん、あの新しい曲とかの振りを教えてもらうとき、うん、やっぱ難しくて、うん、頭に入ってこないやつとかでも、うん、アミナちゃんはあこうですよみたいな感じで教えてくれたりとか、立ち位置とかも結構変わったりすると、まあ、覚えられなくて、あ何だったっけってなる時もあここですよって教えてくれるので、
もう自分以外の、ね、
自分以外のも覚えてるのみたいな。
すごい。
ってぐらい記憶力がすごい良くて助かる。
カナさんも同意してます。
はい、私もそうなんですよ。本当にダンスが本当に覚えるのがすごい早くて、でもなんか毎回アミナちゃんに聞く。昨日もレッスンだったんですけど、うん、昨日もね、うん、これこうなのみたいな。
もともと好きなんですか。
もともとアイドルが好きだったので、うん、振りコピとかをずっとやってて、うん、それでダンスとか踊るようになったんですけど、うんうん、嬉しいです、そう言ってもらえると。
さあさあ、そんなねお三方の素敵なところを聞いたところで、はい、そろそろ曲紹介をお願いしたいと思うんですけれども、はい、今日はどういった曲を聞いてくださるんでしょうか。
はい、今回はですね、うん、11月27日にリリースしたサードシングル、うん、I Want to Grow という曲なんですけど、
うん、
この曲は、うん、なんだろう、10代の女の子がこう背伸びした恋愛を歌っている曲で、結構セクシーだったり攻めた、
うんうんうん、結構曲調も攻めてて、うん、なんかアフィリアには今までなかった EDM の曲調だったりとか、あと感想の音楽がすごい激しくて、それに合わせてみんなも激しいダンスを踊ったりして、今までで一番ね激しいダンスをして、みんななんかそのダンスの振り入れがあった次の日も全身筋肉痛になっちゃって
そうなんだ、
そのぐらい本当に激しいんですけど、うん、なんかそういうね新しい挑戦もしつつみたいな、はいね、
タイトルも、はい、I want to grow 成長したいって言ってるんで、そういった意味でも純情なアフィリアが成長した曲になっています、うんうん、
はい、それでは曲紹介お願いします。
はい、11月27日にリリースした曲です。聴いてください、純情なアフィリアで I want to grow
さあということでそろそろお別れの時間ですが、最後にライブの告知があるそうです。お願いします。
はい、私たち12月24日にワンマンライブを行います。
はい、そして12月28日に名古屋でライブを行うので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでしたが、鷲尾さんいかがでしたか？
そうですね、やっぱり若い女の子と喋るとちょっと若返るような
。若いでも鷲尾さん十分若いですよね。若いです
よね。本当、いやなんか年々ね、うん、ちょっと体が衰えていく感じが始まってる。
取り戻しましょう若さをね。じゃあ
そうですね。
はい、ということで高橋真麻の持ち肌ミュージックお別れのお時間ですが、純情のアフィリアのお三方には来週もお付き合いいただきます。はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということでこの時間のお相手は私高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
では来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。